Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、第2週目はロジロジなんですが、今週は10月12日から15日まで上野のストアハウスで天守物語というお芝居が上演されるんですね。その PR に来てくださっているゲストをお迎えします。演出の中原和樹さんと、それから出演の山野康弘さん、細谷彩香さんです。よろしく、
はい、よろしくお願いします。
はい、3人ちゃんと声が揃ってるあのですよ、まず天守物語に出演の、山野康弘さんから、はいはい、こう僕どんな人なんだよっていう
感じ、自己紹介、
はい、ちょっとお願いできたらなと
僕はですね、もともとそのクラシックの声楽っていうのをやってまして、
声楽わかりますよ。
オペラとかね、そういうのを、歌ってるんですけど、今もやってるんですけど、はい、その傍らミュージカルとか出させていただいたり、あとストレートのお芝居もちょっと興味があるので挑戦してるんですね。
へえ、じゃあ何、音大とかそういう感じ？
そうですそうです。だから僕上野に大学時代通ってたんで。
某あれね、
出た。
そう、某上野にある
隣だな。私上野高校だから。
あ、そう、じゃめっちゃ隣じゃないですか。
めっちゃ隣。もうね、困ったんだよ、芸大生がなんか体育館に来て、体育館になんか知らない人がバスケットボールついてたりすると必ず芸大生だと。
すいません、その
大丈夫、
その説は
芸大生困る。
そうなの、そうなのよね。すごいすぐ隣ですもんね。
そうです、はい。そんな山野さん、はいはい、じゃあその声質から言って、
僕はねバスっていう ね低い声をね出す。
ベースって書くよね。
そうです、ベースって書きますね。
ベースって書くよね。そう、ああそう、ミュージカルとかはどんなのに？
ミュージカルは、去年初めて出させていただいたのが、シアタークリエで上演されたジャージーボーイズっていう。
へえ、ジャージーボーイズ？
そう、ジャージーボーイズ。映画だとね、クリント・イーストウッド監督が撮ったやつ。
面白かったっちゃ。
ね、本当ですか？そうそうそう。なんかね、ありがたいことにいっぱいなんか賞もらったらしいですよ。
ジャージーボーイズ。
ジャージーボーイズ。
あ、そうなんだ。知らなかった。
そうなんですよ。
そういうミュージカルに出ながら、はい、今回は天守物
語。はい、天守物語ね。まあ、ひょんな縁からね出させていただくこと
その縁はちょっと
後ほど、ね、
また後ほど聞くこととして、はいはいはい、じゃあ細谷彩香さん、
はい、私は普段ダンサーとして活動してます、うんうん、和樹さんとはずっと前から、うん、私がお芝居の舞台にダンサーで出演してたので、うん、そこをきっかけに知り合ったんですけど、うんうんうん、ダンサーやったりモデルやったり、うん、MC やったり、うん、いろんなことやってますね。
みんなマルチだなそっか、ダンサーで、ダンスって、そうね、なんかさ、いろいろジャンルとかある、
はい、
私あんまり知らないんだけど、うん、どんなジャンルとかがあるんだっていうのを教えてもらったら嬉しいな。
私はもともとクラシックバレエをずっとやっていて、うん、そこからミュージカルがやりたくて一回ジャズダンスとタップと、うん、あとストリート系も全部かじって、うん、で今はモダンとコンテンポラリーにいるっていう。
あ、そう、
結構いろんなところを通って、うん、
それも天守物語でこう余すところなく発揮されているわけですよね。でもクラシックなんだ最初は。
クラシックなんです、実は。
あ、ちっちゃい頃からこうかわいい、こういうの
やってたの。ちっちゃくて、
ね、
お月様みたいって言われてました、ずっと。
どういうこと、どういうこと、お月
様。顔がね、
顔
そう、私ニックネーム卵って言われてるんですけど顔が丸いからなんですよ。
ブログの写真アップさせていただきますそうか、細谷彩香さん、
はい、
そして演出は中原和樹さんなんですけど、
はい、よろしくお願いします。
はい、
何緊張してんの？
いや、緊張するんですよね。そうなんですよ。
普段すごいリラックスして演出してるじゃないですか。
普段本当怒られそうな体制で演出してるんですけどね。
そうそう、
あんまこういう公の場出ないんで。
そうだよね、
そう、
裏方の仕事だもんね。
僕普段演出と、あと舞台監督もやってるんですけど、うん、フリーで、
うん、
で、自分の劇団主催したり、うん、他の劇団さん演出したり、うん、あと舞台監督やったり、自分の劇団で脚本書いたり、うん、ラジオドラマの脚本書いたりとか、結構いろいろやってます。
またマルチ。どの中原和樹が自分で一番気に入ってますか？
いや、僕はやっぱ演出やってる時が気使わないんで他の時やっぱ気使う、まとめるというか、うん、こう整える、舞台監督もそうですけど、うん、整えなきゃいけないっていうのが、うん、実は好きじゃないので整わないのが好きなんですよね。
この間稽古場で、はいはいはい、整えないでって言ってたのが、うん、すごく じゃあそれはもう本心の言葉なんですね。あ、もう
本心ですね、本当に。
どちらかってそれをギュッとこう最終的に凝縮させてポタポタって何が出るかが好きなんだ。
そうですそうです。
あ、面白い。それが見えたのでこの間の稽古場の時間は面白かったですよね。
面白かった。
そっか。あの今回ねモンモチプロジェクト。
はい。はい、
の公演なんです。これもんあのチラシにはもんもちながら 6.0 って書いてある。あ、そうなんですよね。これ何ですか、
う
ん、
これも今となってはちょっと、もともともんもちプロジェクトって、うん、その僕ともう二人立ち上げた人間が実はいて、うん、で学生卒業、僕はそれ年に立ち上がったんですけど、うん、あのまあ、学生終わる記念公演みたいな形で、うん、それまでちょっとプロの方とかのお手伝いをいただいてミュージカルやってたりしてたんですけど、うん、それをなしで、まあ、自分たちだけでどれぐらいのことができて、うん、まあ、逆にどういうことができないのかっていうのを挑戦しようよって集まって、うん、まあ、仲間を集めて一回やったんですね、うん、だからまあプロデュース公演みたいな一回で終わる予定だったんですけど、うん、それがまあ面白くて、うん、まあ、大変だったこともあるんですけど、うん、それでまあ何回も続いていくうちに、うん、番外公演っていう意味で、うん、そのもんもちでありながらもんもちでないっていう略でもんもちながらっていう名前が実はついたんですよね。それのもんもちながらの1回目が実は僕出演してて演出、はい、それ以外全部演出やってるんですけど、
うん、
そうなんですよ、出演してて、うん、で今回の座組にもいる劇団員 の越前屋っていうのと、はい、笠川と僕で出演して、うんうん、それまでずっと舞台監督をしてくれていた、うん、あの鈴木くんっていう、うん、もうずっと仲いいやつがいるんですけどが演出をして、
うん、
で番外編でやったんですね。
へー、それからの6回目っていう、
そうなんですよ、
数えて6回目天守物語
です、ね、そうですそうです、
ですね。
でも番外編の感がなくなったんですけど2回目もそう普通のガチの公演になっていた今回も
なんかその本公演っていうか、まあ普通のプロジェクト公演とそのながらとのなんか毛色の差みたいなのがあるのか、ね、
そう結構なんか、まあ、変な劇団なんですけど、うん、言ってみればそのプロデュースだったんですけど、もともとはミュージカルをやってて結構、うん、で今も、まあ、最近はあんまやってるんですけどプロジェクト公演っていう名前で、うん、その学生だったりプロはまあ関係なく集めてメンバーを、で裏方もメンバーを集めて、うん、でそれぞれ、まあ、演奏僕がついたりその音楽監督でプロでついたりとか、うん、音響照明でプロでついてもらって、でそう演劇の裾野を広げるためにもそのメンバーを集めて100人ぐらいの座組でやるっていう公演があるんですけど、種類としてと、あとこういう風に、番外編みたいにやる公演と、あと本公演って言って、まあ、生演奏で、基本的には邦楽器入れたりするすごい、まあ、総力戦みたいな公演があって、そのなんかそれが全然やる意義みたいなものがもともと違ったので、
でも今回も結構随分ガチな公演
じゃ
ないでしょうか。
そうなんですね。そう、生演奏じゃないっていうところはあるんですけど、うん、生演奏になった時は本公演になっていくみたいなちょっと風潮はあります。そう、厳密なルールないですけど。
はい、わかりました、はい、じゃあちょっとあの2曲目にその今回のね、なんか生演奏じゃないけど、
あ、そうですね、
持ってきていただいているので、
そうなんですよ。でちょっと今回のは、うん、まあ、音楽監督の、まあ、作曲のキネヤ君と相談して、うん、ちょっと出し惜しみしたいねって話になったので、うん、前回実は本公演で生演奏で、うん、三島由紀夫の近代の音楽集を上演させてもらった時の、うん、エンディングのいい曲を持ってきたので、うん、それは全部スタジオでおこと三味線とか全部生演奏でレコーディングしてミックスダウンしてちゃんと楽曲にした曲なので、
はい、わかりました、はい、それを持ってきていただきたい、はい、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、タイトルが何だっけ、
花の夢、
あ、そう
こらこら
素敵な曲ですね。
花の夢という曲です。
いやー、これ近代の音楽集にかかって、なんか懐かしいって彩香ちゃん言ってたけど、
はい、前回、うん、出演させていただいてた、うん、簡単という作品のエンディングの曲だったので、うん、私もずっと2年ぐらいですよね。
そうね、初演で1回やってるのに、
あ、本当、
初演で簡単だけやって、うん、再演で生演奏で簡単ともう1本出した、
あ、
大きい声、そうです、
そうなんです。踊ってたの、やっぱり
踊ってました。
この曲でも
この曲でも踊ってました。
そか、今回天守物語ね、彩香さん、なんか、はい、どんな役どころですか。
私は、姫路城の天守閣に住む妖怪富姫に仕える侍女の桔梗という役をやらせていただいてます、
ね、はい、しかもなんかその妖怪たちって 綺麗なのにちょっと怪しい感じが私してるんですけど、ね、はい、まあ、これはダンスのなせる技だなともちょっと思ってて、
そう、ね、体からその醸し出される陽気とか、うん、そういうのをこう徹底して出す訓練とかを結構してるので、
4人で
陽気出す訓練、
ね、陽気を出すね。そうなんですよね。
そんな訓練してない。それってやっぱ鏡使ってやってるんですか。
鏡はでもほとんど使ってないですね、うんうん、動きの質とかを、うん、振り付けの熊谷のり子さんのご指導のもと、うんうん、こう、
じゃあダメ出しは容器出てないとか言
って容器出てないはどうだろう。
なんだろう、でも質感が違うって話はすごいするんですよね。 その感じてるもので体って変化するじゃないですか、うん、でその床も感じてれてるようで感じれてなかったりとか、うん、靴の文化になっちゃってるので、うん、なんかそこの体のなんか感覚取り戻せていくとやっぱ外に出てくるんですよね、うん、変化が、うん、それが見えてこないとゆったりはします、う
んうん、へー、なんてそんな見どころがあるんです皆さん、はい、あと山野くん、なんかどんなやりどころを感じてますか、
はいはい、やりどころ、いやまず妖怪ですからね妖怪をやらなきゃいけない。特にあの、うん、あ、今回は朝子さんと結構 ね一緒に
飛んでくる妖怪、
そう飛んでくるあの猪苗代から、はい、姫路までこう飛んでくる亀姫というお姫様にこうなんていうんですか、お供してくる妖怪をね、朝子さんと一緒にやらせていただくんですけど、この姫路と猪苗代の妖怪の質が全然違うじゃないですか。どちらかといえば姫路の方々はこうね、彩香ちゃんもお美しいけれどもそのままなんかお美しい方々、僕たちはなんかこう なんて言ったらいいんですかね、
そのままだったらなんかこら向こう行けそうそうみたいな、
ザックバランだね、
やだそうなの
ザックバランな感じで、
ね、はいはい、荒々しい感じ、
そう荒々しい感じ、
ね、荒々しいっていうのはいい言い方です ね、
いい言い方、さすがですね、うん、名演出家ですね、
いやいやいやちょっと緊張しちゃうから
緊張しちゃうそうだからそのなんかこう、うん、普段だったら、うん、これは失礼だよなみたいなところも飛び越えて、うん、自然にそういうなんだろう振る舞いとかをやらなきゃいけない、うん、やらなきゃいけないっていうとちょっとあれですけど、うん、やるっていうことが一個なんかチャレンジングですよね、うん、やっぱり舞台上でリミッターを外していくみたいな、うん、ちゃんと妖怪になっていくっていうのがかなり、
ね、時々やりすぎてなんかそこはやめてくださいって言われてますけどね、
ピシャッとね、
そう
ね、やめてくださいって言われるのそっち側ですかね、そうそう
そう、必ず私たちなんか
そうそうそう、
もうやめてください
ってい
うことなんですけど、そう、まあいろいろね、あの山野くんはなんか声を生かして歌のシーンとかもあったりして、
あれは歌のシーンというか、ね、なんか、ね、
あれは歌なんでしょうね、
あれは何なんですかね、
まあ、歌いですね、うん、まあ、能楽、もともと能楽の歌いだったりとか、
うん、そうですね、あのね、このこれ天守物語の話しちゃっていいの、
うん、そうですよ、
天守物語って、ね、あの歌舞伎とか新劇とかでよく扱われる、
うん、
新派とかでよく扱われる演劇作品だと思うんです、それをこうわざわざなんていうんですか、その歌いだったらね、そういう専門の方をキャスティングすればいいのにと思うのに、そうじゃないダンサーとかオペラ歌手とかをこうキャスティングしてる中原和樹の思惑は何なんだみたいな
すごいいい振りをしたね今ね、はい、
そうですね、まあじゃあまとめる意味でそんな人たちをキャスティングしたこの天使物語がどこへ向かうかをちょっと、
ね、
締めていただけたら、
いや僕が天使物語に出会ってやりたいと思ったのが、やっぱりその現代の、あ、その妖怪の話してたんですけど、境界線とか、その現代人が本当は自然とか、日本人は特に自然と共存してきた民族だと思うので、恐れとか敬いとかいろんなものが本当はあって、そこからすごく発達して感謝があったはずなんですけど、それは僕自身もだと思うんですけど、それがやっぱり変わってっちゃってると思うんですよね。で、そこに立ち返るためにはちょっとやっぱショックがいるなと思っていて、で僕はちょっとあれですけど、その311とかも、もしかしたらそういう意味では一個のターニングポイントなんじゃないかっても思っていて、で、それでいくと、その、昔の文化であったり、伝統であったりってもので、天守物語だったりを作っていくっていうのは、そんなに、こう、マッチしやすいと思うんですけど、そうすると僕たちが今、この公演を今の世の中に出す意味がないなと思って、どうやって上演しようかなって時に、まあ、今いろんな文化がそうこう日本に入ってきてて、それで雑多になっているってもの自体もひっくるめて和として作れていければ、そこになんか昔の日本人の姿と今の日本人の姿とこう見えてきて、 そこの見えてくるところから今考えなきゃいけない問題点が出てくるんじゃないかなっていうのが出発点なんですよね、うん、あともう一つは僕は荒々しいものが好きなので、うん、自然ってもっと荒々しいじゃんって何でもありだと思うんですよ自然って、うん、昆虫とかも全部いてそれをなんか整えないで一個の自然としてボンって出してみたらもしかしたら泉鏡花が求めていた世界に近づくんじゃないかなっていうのがもう一個の点ですね、
うん、そっか、それを輪の中でやっていこう、そうですね、という今回の企画ですね、うん、はい、ももち、プロジェクトの天使物語は10月、今、13日ですけれども今日明日明後日まで、上野のストアハウスでやっておりますので、はい、チェックしてみてください。